どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、理想のタイミングと年齢のジレンマということで、これはね、お金の話でもそうですし、夢の話でもそうだなぁと思うことがありましたので、ぜひ皆さんと共有したいなと思います。まあ、僕の人生でも、このタイミングと年齢のジレンマっていうのはあったろうなぁと、振り返ってみれば思うわけです。まずはお金の話とか夢の話で理想のタイミングってあると思うんですよね。まあ、この理想にすら僕は長いこと気づけなかったんですけど、例えばお金の話、資産の話だと、社会に出て生活費を稼ぐようになると思うんですよね。まあ、なんなら生活費を稼いで衣食住を担保し、生きていくために僕たちは仕事をしていると言ってもいいかもしれない。でも稼ぎが増えたり、生活費を節約すると余剰分が生まれるじゃないですか。その余剰分をどこに置くかっていうのは理想があるんですよね。で、まあ、この理想はなかなか現実にはできないんですけど、例えば、まあ、家族がいたらマイホームが欲しいとか、車は絶対必要だよねとか、毎年海外旅行に行きたいよねとか、まあ、そういう欲求ってあると思うんですよ。で、それを叶えるのは別にいいんだよね。人生としては全然充実するからいいんですけど、ただ、資産とかお金を最大化する理想っていうのを追求すると、基本的にはお金を生むものに資産を投下するっていうのが、まあ、最も効率がいいんですよね。これは金持ち父さん、貧乏父さんの著者である方が言ってるわけですけど、あれを書いてる方が言ってるわけですけど、基本的に資産の定義というものはお金を生むものであると。だから、まあ、車もマイホームも海外旅行も、まあ、素敵な体験ではあるけど、お金は生みませんよねと。まずはお金を生むものに資産を投下して、で、その著者曰く、彼曰く、それは不動産になるわけですけど、別に不動産じゃなくてもいいと思います。それが受取配当を生むようなね、米国高配当 ETF とか、まあそういった株式投資でもいいでしょうし、まあ自宅も住宅と、あとは賃貸の併用住宅ですよね。1階に住んで2階は貸しますみたいな。まあそういうアパート型のものとかもありますから、まあそういうものを買ったりするとか。まあとにかく資産というものをお金を生むものという視点で見続けて、それをまずは取得していくと。で、それがお金を生み出した後に、あなたがやりたいマイホームとか車とか海外旅行を叶えればいいでしょっていう、これが理想なんですよね。ただ、これ難しいと思いませんか？僕はね、確かにそうだなと思うし、今もそうだなと思うんだけど、とはいえっていうのがもうずっと付きまとうんですよ。それが年齢なんだよね。そしてタイミングなんだよね。なんでかっていうと、マイホームを20代で取得したい人もいるじゃないですか。20代とか30代で元気なうちに海外旅行に行きたい人もいるじゃないですか。お金を生む資産にお金を投下したその後に45とかになってたら、行きたい年齢でやりたいことっていうのができないっていうね、このジレンマがあるので、いやー、これって本当に難しいよなっていつも思うわけです。で、今もそのある種車とかマイホームとか海外旅行っていうのは夢だと思うんですけど、いわゆる一般的なその人生の目標をね、なりたい仕事っていう意味での夢もね、同じ話があって、これ非常に難しいんですよね。まあ、つまり夢を叶えて、まあ、その夢が叶えばお金が稼げますよねっていう、その順序か、まずはお金を稼いで生活の基盤をしっかりした後に夢を追うかっていう話ね。これ非常に難しいと思います。で、僕はやっぱり確率論とか好きなんで、後者の方がいいんじゃないのって思うんですけど、これね、難しいと思います。僕は日本大学芸術学部に在籍をしていて、まあ芸能人になりたいな、テレビに出る人になりたいなと思って、夢を追って頑張ってたんですよね。で、今の価値観は当時はなかったんだけれど、今の価値観を当時の僕にインストールした時に、どっちに転ぶだろうなとは思いますね。お金を作って、 って生活の基盤を安定させた後に夢を追うっていうのは、まあおそらく20代はその生活の基盤を安定させることに使われちゃうんだよね。でもその夢がさ、例えばプロ野球選手ですとかサッカー選手ですとか、まあ芸能人でもいいんだけれど、若くないと達成できないよねっていうものだと結構厳しいじゃないですか。もうそれは可能性が閉じちゃうと。だからお金を作った後に夢を追いますみたいな、まあそういう順序を踏めないものっていうのもあるわけですよね。だから理想を語ることっていうのはとても重要だし、この理想っていうのは理にかなってるし、合理的で効率的ではあるんだけれど、まあとはいえっていうのがよく思う、最近思うんですね。で、なんで思うかっていうと、もう本当にね、最近 X が、まあ、僕のところに流れてくるものをおすすめっていうのがあんまり質が良くなくてね、まあなんて言うんだろう、極論しかないのよ。まあ当たり前なんだけどさ、短い言葉でお話をするわけだし、まあ X をどういう目的でやってるかは知らないけれど、ページビューを稼ぐ、見られる、たくさん見られてフォロワーを増やしたいという目的でやっているんだとすれば、まあやっぱり極端な言葉に振った方が人は集まるわけですよね。資産っていうのはお金を生むものしか買ってはいけないんだみたいなことを言った方が、まあいいじゃないですか。 X というアルゴリズム的にはいいじゃん。 X のアルゴリズムを攻略するという意味ではいいじゃないですか。今の僕みたいにさ、まあ確かにね、資産はお金を生むっていう定義は結構合理的なんだけど、とはいえ、まあ年齢とのジレンマってありますよねみたいな、みたいなことを X で言っててもさ、まあ何にもバズらないわけですよ。誰も話を聞いてくれないわけですよね。 X ってそういうものだからね。でもそれでも X っていうのはそういった情報をこうかいくぐりながら、まあなかなかいい情報を見つける時とかもあるので僕は眺めているんですけど、でもあまりにもね、そういう質が悪い、まあ、極端な言葉っていうのが増えてきたので、いやなんだかなって思うわけです。で、まあ、最近そのこの理想のお金の作り方とか資産の作り方とか、まあ、夢の追い方っていうのはあんまり見ないですけど、まあ、そういったものを結構目にしたので、今日はねお話をさせていただきました。でもまあ僕のね、まあ、知り合いというか大切な友人にもこうお金を作った後に夢を追ってる人っているんですよね。で、それはそれはやっぱ素晴らしいなって思うんですよ。ただ一方で夢がどこまでスケールするかっていう規模感でいくと、最初から夢を貧乏だったとしても、基盤がなかったとしても全力で追わないとスケールしないっていう可能性もやっぱりあるよなと。だからね、やっぱり今日の話に限らず、理想論と現実の狭間で僕たちはずっと苦しむことになるんだよなと、まあ、とはいえさっていう言葉は本当に重要だよなって思います。じゃあ大河内今どんな感じなのかっていうと、まあ、夢に関しては、まあ、僕の夢って何なんだろうなって考えると、やっぱり活動がスケールすることだと思うんですよね。お金の教育っていうのがもっと世の中に浸透するといいなとか、お金について、まあ、困らないっていうのは難しいんだけれど、でも都度自分で判断できる知識を持った人が増えるといいな、何か金融ショックとか災害とかあった時も大変なんだけれど、お金についてはこうやってこうやってこう考えていけば活路を見出せるみたいな、自分で思考するお金の知識を持った人が増えるといいなって、まあ、常に思ってるわけですよ。だからそれが1ミリでも前へ進めば、達成されれば僕は嬉しいなと思います。全員そうなればね嬉しいし、それが多分夢なんだけれど、それはなんだかんだ言って僕が生きてるうちには叶わないだろうし、まあその人類全員がとか日本人全員がっていうのは、まあ、不可能じゃないですか。 100% を満たすっていうのはさ、だからまあ過半数かな、大衆が過半数以上がお金に強くなる、まあお金に強いことが当たり前の社会になるっていうところですかね、まあ、それがまあ僕の夢だと思いますね。じゃあこの僕の夢っていうのを追うために、 まずはお金を作ってから基盤を安定させてから一気にアクセル踏むぞって考えてたら、まだ僕のお金の教育の活動って始まってなかったと思うんですよね。とするとやっぱり走りながらお金も作っていくっていうのが正解なのかなとかね。まあ6年ぐらい、7年目ぐらい、まあやってきたわけですけど、まあやってきたことで社会に与えた影響っていう、まあ少なからずあったと思うんですよね。まあ社会っていうと主語が大きいけれど、まあ僕と関わってくれた人とか、まあ僕の話を聞いてくれた人に与えた影響って絶対あったと思うし、社会は前に進んでると思うんですよね。それがじゃあこの6年7年なかったと考えると、どうだろうなぁとも思うので、まあまさに今日のタイトル、ジレンマですよね。本当に何が正解かっていうのは難しいところだなと。まあ都度ね、確認をして軌道修正をしていく、まあその時に知識が重要になるんですよね。で、まあこれを家計管理、資産形成一般の部分に落とし込むんであれば、まあ最初の話ですよね。何を最初に使う、お金を使う対象にするか、何を最初に購入するかってとても大事ですから、やっぱりでもこれはね、0100の話ではないんだと思いますね。まあ金持ち父さん、貧乏父さんというのは0100の話を知ってて、資産というのはお金を生むものなので、まずお金を生むものにお金を投下していくべきだっていう話はあるんだけれど、まあ、それは理想論で、とはいえでもお金を生まないものだけに、その娯楽とか自分の欲求を満たすものだけにお金を投下するのも間違ってると思うんだよね。まあ、そこのバランスを見極めていくのがとても重要で、それを見極めるために知識が必要で、まあ、それこそがこう社会に出た家計管理、資産形成の部分でのお金の教育なんだろうなと思います。昨年度はね、保護者さん向けとか教員向けみたいな話っていうのはとても多くて、まあその文脈っていうのは子供に何を伝えられるかみたいな、そういうことが多かったんですけど、まあそれにプラスしてね、やっぱり大人もこう考えなきゃいけない、知識を蓄えなきゃいけないっていう話はしなきゃいけないなと思ってるので、まあ今後もね、こういった話は、まあボイチのみならずね、いろんなところでしていきたいなと思います。まあ有名な話で僕もね、大好きな言葉なんですけど、子供っていうのはね、親の言う通りには育たず、親のように育つわけなので、まずは親がリテラシー持たなきゃいけないですからね。一緒に頑張っていきましょう。本日の話は以上です。台風がね、近づいている地域、まあ、あるいはもうすでにね、これを聞いている頃には上陸している地域っていうのがあると思うんですけど、しっかりとね、気を引き締めて、自分の身を守る、家族の身を守るということで行動していきましょう。僕もね、結構出る、その外に出る予定とかがあるので、台風の中、気をつけて行動したいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。